2023年2月21日火曜日、時刻は午前7時59分を過ぎたところです。大阪はよく晴れてますね。北浜上空晴れ渡ってますね。四方を見渡しても、ビルの谷間ですからあまり見えないんですけれども、でもどこも青空が広がってますね。日差しがですね、もう春ですよね。で、今日はまたちょっとよ寒くなりまして、このちょっとね、空気は冷たいけれども太陽はこの春というのがやっぱちょっとギャップなんですよね。でよく言われますけれども、この頃、春なんかなんとなく心がちょっとこう揺らぐというか、落ち着かないというか、多分その、体がこうそのギャップを捉えてるんでしょうね。視覚的にはもう春なんだけれども、体全体としては触覚としてはね、冷たくて冬というこのギャップがね、なんとなく憂いというか秋の憂いではなくて、早春のというか、冬からこの春へ向かうこの谷間のところといいますかね。いや、谷間といえば、老子を読んできたから、なんか谷間といえば道ということがね、ファッと頭に浮かびますね。そういった意味では、そう、何かそういう谷間に、季節の谷間にあるところ時に改めて我に返って自分の道を問うことになるということでしょうかね。これも老子を読んでたから、こういうふうにそこにそういう視点というか、そういうことも持てるんだなとちょっと思ったりしますね。老子というか、今回の孫子は、そういった意味では現実的な部分での、考え方っていうか、先日そのベースにそのまた哲学があるわけですけれども、どちらかというと現実、哲学ベースにあって現実のところで語ると、表ですね、そういった意味では。で、老子はもうそのベースのもうなんか普遍的なところを語ると、なんかやっぱその両方がね、これに親しんで、でそれも本当にもう古代ですよね。いや、これ若い時は気にはなってたけれども、実際にその動かなかったっていうのは、ちょっと振り返ればなんかやけになんか若さでこう呼んでしまっては、そこにこうはまり込んでしまうっていうか、そんな恐れもどこかで暗黙のうちに感じてたんじゃないかなとも思うんですけどね。自分のこととして考えた時に、ですからふさわしい時期に、そういった意味ではその年齢に、年齢という意味でも、ある程度仕事をしてきたという意味でも、そこでなんかこう老子も孫子もそれこそこうちょっと引いてみることができて、経験とかそういうものを自分なりにこうね、得てきた答えというのがあるわけですけれども、なんかそういうものとも照らすことができて、多分今の時期だったのかもわからないなと、ちょっとこうね、ここのところ思いますね。なんかこう喋ってて、仕事上でそう変わらないんだけれども何かが変わってるという自分の中でなんかそれはちょっとね、気づいてますけれどもね。そういうものだということなんですよね。それだけ大きなものということでしょうね、老子も孫子もね。 さて、まあ、孫子はまだ読みで終えてないわけですし、まだ途中なんですけれども、今日は虚実編の5と、で5が短いし、6もそんなに短、まあ、短いんですよね。5に関しては1行、6に関しては2行なので、まとめて読もうかなと思います。まあ5では結びのところで、敵はたとえ大勢でも虚実の働きでそれを分散させて戦えないようにしてしまうのだというふうなことを読んで語ってますけれども。で、5ですね。5のところを先にちょっと注の紹介しておきますと、読み下し文の中で「はかりて」という策、方策の策ですね。「はかりて」という言葉が出てきますけれども、これは注によると算と同じような、算数の算ですね、木算とか出てきましたね。それと同じですよと。戦闘の前に黙参することということです。で、もう一つ、これは触れて、これに触れてっていう、触れてっていうのは角の角という字に入れて触れてと読むということですね。で、その中はですね、角っていうのは触、触覚の触ですね。角っていうのは触の意味ですよと。敵軍に小舞台で当たってみることということ、触れてみるということですね。なるほど。で、6のところの中では、6の読み下し文の中に深間という深い間という言葉が出てくるんですけれども、その間というのは間謀、スパイですよね。ですから深間というのは深く入り込んだスパイのことを指しますよと。で、もう一つ注として読み下し文の中に「戦い勝つや繰り返さず」という言葉が出てくるんですけれども、それは勝ち方が様々で古い同じ形を繰り返さないことというふうに中で金谷先生が説明しております。といったところで、虚実編その後、故にこれを測りて特質の形を知り、これを起こして動静の理を知り、これを表して姿勢の知を知り、これに触れて紆余不足のところを知る。つまり、虚実編後、そこで戦いの前に敵の虚実を知るためには、敵情を黙算してみて利害損得の見積もりを知り、敵軍を刺激して動かせてみて、その行動の基準を知り、敵軍のきりした体制を把握して、その廃止、破れるし、その廃止すべき知性と破れない知性とを知り、敵軍と小競り合いをしてみて、優勢なところと手薄なところを知るのである。続いて6、故に兵を表すの 曲は、ゆえに兵を表すの曲は、無形に至る。無形になれば、すなわち神官も伺うことたがわず、知者も測ることたがわず、刑によりて価値を置くも、刑によりて価値を置くも、衆は知ることたがわず、人皆我が価値の刑を知るも、我が価値を制するゆえんの刑を知ることなし。ゆえにその戦い勝つや繰り返さずして、刑に無休に応ず。つまり虚実編6、そこで軍の刑、すなわち体制を取る極地は無形になることである。無形であれば、深く入り込んだスパイでも嗅ぎつけることができず、智謀優れた者でも考えおもんばかることができない。相手の形が読み取れると、その刑に乗じて勝利が得られるのであるが、一般の人々にはその刑を知ることができない。人々は皆味方の勝利のありさまを知っているが、味方がどのようにして勝利を決定したかというそのありさまは知らないのである。だからその戦って打ち勝つありさまには、二度とは繰り返しがなく、相手の体制次第に対応して極まりがないのである、となっておりますね。通して口語訳を56と読みますと、虚実編5、そこで戦いの前に敵の虚実を知るためには、敵情を目算してみて、利害損得の見積もりを知り、敵軍を刺激して動かせてみて、その行動の基準を知り、敵軍のはっきりした体制を把握して、その廃止すべき知性と破れない知性とを知り、敵軍と小競り合いをしてみて、優勢なところと手薄なところを知るのである。6、そこで軍の刑、すなわち体制を取る極地は無形になることである。無形であれば、深く入り込んだスパイでも嗅ぎつけることができず、智謀優れた者でも考えおもんばかることができない。相手の刑が読み取れると、その刑に乗じて勝利が得られるのであるが、一般の人々にはその刑を知ることができない。人々は皆 味方の勝利のありさまを知っているが、味方がどのようにして勝利を決定したかというそのありさまは知らないのである。だからその戦って打ち勝つありさまには二度とは繰り返しがなく、相手の体勢次第に対応して極まりがないということですね。なるほどと、ちょっと動かしてみて、状況を見て、目算して、で勝ちの体制を作っていくというね。まあすごいものですね、この孫子の兵法も。といったところで、虚実編5と6でした。虚実編は7までですので、7を残して5と6、時刻は8時16分を過ぎたところです。以上です。